皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイ日本語ラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2021年6月2日にミンフイネットで掲載された最も幸せな瞬間という内容です。それではお聞きください。最も幸せな瞬間。文、中国のダーファー弟子釈円。もし誰かに人生で最も貴重で幸せに思うことは何ですかと聞かれれば、私はファールンダーファーを修練し真善人に同化していくことですと答えます。もし誰かに人生において最も貴重で幸せな瞬間はいつですかと聞かれれば、私はきっとこう答えます。ダーファーの師父に出会った瞬間です。1998年12月30日が私にとって最も幸せな瞬間です。私は師父にお会いしました。私は軍人です。その日は風が穏やかに吹く晴れた日でした。いつものように私は朝5時から軍の大学の体育館で皆と一緒に五式の候補を練り、7時半になると生徒たちを教室に送ってから上の階に行き、他の同衆と楽法を始めました。7時50分頃、同衆の母が自宅から学校に駆けつけて、同衆から電話があり緊急に連絡してほしいと言いました。同衆に折り返しの電話をかけると、師父が来られたから早く来てと興奮した声が電話口から聞こえてきました。え、師父が来られた、すぐ行くと電話を置くと、私は5階から1階に走っていき、110段の階段とキャンパスを通り抜けて校門に着きました。私たちの軍事大学は南山の麓の郊外にあり、キャンパスの入り口付近は自動車が通れない閉鎖的な管理をしています。その日、私が入り口まで走っていった時、まるで私を待っていたかのように1台のタクシーが止まっていて、お客さんが下車していました。私はそのタクシーに乗り、すぐに同衆の家に着きました。同衆の家の2階にあるリビングでは、慈悲で偉大な師父がソファーに座られ、周りには7、80人ほどの地元の補導員が座っていて、師父の説法に耳を傾けていました。部屋からベランダまで学習者があふれていました。部屋に入ると、私はまず慈悲で偉大なる師父に敬礼しました。その後、同衆の手招きに従い、私はコーヒーテーブルを挟んで師父の真向かいに座り、師父の説法を聞き始めました。当時、師父に会えてあまりにも興奮していた私はずっと師父を見つめ、多くの同衆が涙を流しているのを見ましたが、師父のお話の内容をあまり覚えていませんでした。一番印象的だったのは、師父が左手の人差し指を上に向け、右手の手のひらをその上に置き、天や別空間に関する法を説かれたことです。私自身は何も見えず、普段他の空間が見える同衆からよく不思議な話を耳にしていましたが、何も見えないため、これらの言葉には概念的なイメージしか持っていませんでした。しかしその瞬間、私は別空間の存在や天体の広大さ、宇宙の膨大さ、ファールンダーファーの奥深さを実感しました。私の世界観、人生観、価値観は根本から変わりました。法を説かれた後、師父は、皆さん何か質問はありますか？と聞かれました。私は普段の修練の中で多くの疑問を抱いており、同衆と交流することもよくありますが、その日はなぜか師父の前にいた私は頭が真っ白でした。どんな質問をしようかとずっと考えていたため、他の同衆たちがどんな質問をしたのかよく聞いていませんでした。一瞬室内が静かになり、全員が一斉に目線を私に向けました。私は勇気を出してしどろもどろで師父にこう質問しました。大体の意味は、 軍事学校に勤めている私は毎日の点呼や講義の際にダーファーの内容を引用することが多くあります。しかしこれは師父のお言葉であると話せません。このようなやり方は大丈夫でしょうか、というものでした。師父は、どんな方法であれ、人をプラスの方向、良い方向に導き教育することは良いことだ、という趣旨のことを言われました。午前7時から午後2時過ぎまで、師父は一度も休まれず、一口の水も飲まれず説法をされ続けました。世話人の同宗から師父が午後に別の都市に行かれると聞き、皆は名残惜しそうに誰もが師父を駅まで見送ろうとしていました。そこで世話人はその場にいた軍服を着ているすべての軍人に、師父を高速道路の入り口まで見送ることを決めました。私の数えたところでは、陸海空軍を含む二十数人の中で軍服を着た軍人は十数人いました。師父がバンに乗っていると聞き、私は師父の近くに座りたいと思って、車の中や外で一生懸命師父の姿を探しました。車の荷台に何人かが集まっているのを見て、師父はきっとその中央にいらっしゃるだろうと思い、ずっとそちらを見ていても師父が見えませんでした。仕方なく私は2列目の空いている席に座り、目線を相変わらず後ろに向けていました。その時軍服に着替えて最後に乗車してきた海軍少佐の席がないのを見て、私は彼女に座るスペースを空けようと左側に詰めました。その時世話人が私に、師父に十分なスペースを空けて、と言いました。振り返ってみると私は師父のすぐ隣に座っていて、同宗に席を譲ろうとして師父を押していました。師父は窓の方へさらに身を寄せて、大丈夫です、座って、と言われました。その時初めて皆が荷台に集中して座っていたのは、師父にゆっくり休まれるスペースを空けていたことに気づき、自分の利己的な行動を恥ずかしく思い、自分と同宗たちの間の差が見えました。不思議なもので普段は夢の中でも師父に会いたいと思っているのに、いざ本当に師父と一緒にいると体が固まってしまい、師父を見る勇気さえありませんでした。その時自分の思想合力や様々な執着心が次々と出てきて、どうしよう、これほど多くの私の執着心が全部師父の前に露呈されているのではないか、と思いました。当時私が着ていた軍服の階級章にいくつかの穴が開いていて、人にだらしない印象を与えるので、師父に見られたらどうしようととても不安でした。道中師父はずっと笑顔で世話人と会話を交わされていました。あまりにも緊張していたせいで、師父と道中の会話を一言も覚えておらず、車を降りてから師父にどのように敬礼しようかとばかり考えていました。約20分後に車は高速道路の入り口に着きました。車を降りた後、師父は皆と握手をされて別れを告げられました。師父と握手をする機会がないかもしれないと不安に思った私は、師父が同宗と握手されるたびにその同宗の後ろに回って待ち、師父が振り向いて別の同宗と握手されると、私はまたもその同宗の後ろに移動して待ちました。師父はまるで私の考えを知っておられるかのように、すべての同宗と握手を済まされても、結局私と握手されませんでした。師父が車に乗られようとしたとき、私は思わず師父と叫んでしまいました。師父は振り向かれて、そうか、もう一人いる、とおっしゃいました。私は師父に近づき、師父の手をしっかりと握り、胸に熱いものがこみ上げてきて、これが私の人生の最も幸せで、最も忘れられない、最も貴重な瞬間だ、と心から感じました。師父は私の手を数回軽く叩かれてから、大切にしなさい、とおっしゃられたのを覚えています。嬉しさと緊張ではっきり聞こえませんでしたが、後から思い出してみると、師父は私にそう言われたような気がします。 シフが車に乗られた後、私たち軍人一同はきれいに並び、慈悲で偉大なるシフに敬礼しました。シフの車が見えなくなってから、私たちはやっと高速道路の入り口を離れました。車に乗車されるシフの後ろ姿を見ながら、私は心の底から、シフ、私を置いてかないでください。シフについて家に帰りたいです。と叫んでいました。あっという間に22年が経ち、私も26年の修練の道を歩んできました。修練の過程で私は刻々と師父による励ましと啓示を感じています。そして取り残されるのではなく、師父について家に帰りたければ、時々刻々師父とダーファーの要求に従って着実に自分を収め、三つのことをしっかり行い、親善人に同化し、自分を大切にし、勇猛邁進するしかないことを深く会得しました。修練にはいかなる近道もありません。慈悲で偉大なる師父に感謝します。同宗たちの支持及び力添えに感謝します。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミーフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。